礼拝を始めます。
律法学者パリサイ人たちのうちのある者がイエスに答えていった。先生、私たちはあなたから印を見せていただきたいのです。しかしイエスは答えて言われた。悪い官員の時代は印を求めています。だが預言者ヨナの印の他には印は与えられません。ヨナは3日2晩大魚の腹の中にいましたが、同様に人の子も3日2晩地の中にいるからです。ニネベの人々が裁きの時に今の時代の人々と共に立って、この人々を罪に定めます。なぜならニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナよりも勝った者がいるのです。アメン。賛美します。 信条を皆さんに告白いたします。使徒信条、
我は天地の作り主、全能の父なる神の神図、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、世に見くらり、三日目に死んのうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に差し構え、愛称より来たりで、生ける者と死んだる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。
孤独文の25番です。孤独文の25番、詩編の103編を交互に読んでいきます。私の魂よ、主を讃えよ。
私のうちにあるものはこぞって聖なる皆を讃えよ。
私の魂よ、主を讃えよ。主の御計らいを何一つ忘れてはならない。
主はお前の罪をことごとく許し、病をすべて癒し、
命を墓から贖い出してくださる。慈しみと憐れみの冠を授け、
流られる限り良いものに満ち足らせ、わしのような若さを新たにしてくださる。
主は憐れみ深く、恵みに富み、忍耐強く、慈しみは大きい。
永久に責めることはなく、常しえに怒り続けられることはない。
主は私たちを罪に応じてあしらわれることなく、
天が地を超えて高いように、慈しみは主を恐れる人を超えて大きい。
東が西から遠いほど、私たちの背きの罪を遠ざけてください。
父がその子を憐れむように、主は主を恐れる人を憐れんでくださる。アーメン。
賛美です。
Thank you. 呼びかける声がある。正代に荒野に道を備え、私たちの神のために荒れ地に広い道を通せ。谷はすべて身を起こし、山と丘は身を低くせよ。主の皆の栄光がまっすぐにこの険しい地上にもたらされるため、そびえ立っているすべての心思いは険しい人々の道々は平らになれ、狭い道は広い谷となれ、主の栄光がこう現れるのを憎なる者が主の望み通り見るため、主の命と恵みと救いの来たらしい道はみんな平らに平らになれ、憎なる者よ、自分が草に等しい存在であることを知れ、流れてもあなたの命は野の花のような儚いもの、儚いあなたの流れない草に等しいあなたの命を救うために、主はそびえ立ったあなたの高慢な山を越え、卑屈なあなたの谷を越え、ご自分の足であなたを歩まれて、覆うべきあなたの首輝きを主が追って、あなたに来てください。いずれ草は枯れ、花のように咲き誇っていたあなたの人生はしぼむが、あなたを救い出してくださった、あなたを救い出した神の御言はイエス・キリストの御言葉はとこしえに立つ。愛する天皇様、今日私たちにとこしえに立つ、枯れない栄え続けるイエス・キリストの御名を与えてください。今日私たち一人一人が栄えあるその御名の前にひれ伏して、ただその命をしたい求め、その血潮を感謝して、私たちのすべての罪をあがなってくださるその御恵みにひれ伏して、己の罪々を告白し清めていただき、聖なる日、疲れた雛たちを命と安息へと導いてくださる主の日に、あなたの御前において賛美と祈りと 瞬き雨と捧げられるこの恵みを心から感謝いたします。今日私たち一人一人は心の底からあなたに告白します。私たちの存在が草のように枯れる存在であり、主が一緒にいてくださらなければ誇っていた私たちの人生は花のようにしぼむしかない。あなたのこの御言葉に心の底からアーメンします。私たち自身の草のような重い心すべてをあなたの御前に下ろします。枯れないあなたの栄光で私たちを輝かせ、しぼまないあなたの栄で私たちを逆らせてください。今日私たちは真言の御言葉であるイエス・キリストに聞くためにこの場所に集まり、あなたを礼拝いたします。語る口と聞く耳、思いとあなたが広めてください。今日ここで得た真理と命が私たち一人一人を自由にし、さらなる一週間を栄光から栄光へと導いてください。イエスよ、あなたは私たちの大祭司です。あなたの働き人の上に共にいてくださって、主よ、油を注ぎ、命を注ぎ、憐れみと知恵を注ぎ、父の恩、憐れみ、愛、祝福と与えてください。語るすべての御言葉を通してあなたの望む御国が私たち一人一人にきちんと届き、きちんとアーメンして、私たちが主の中に、主が私たちの中に、そして父が私たちの中に、聖霊が私たちを導いてくださることを心から感謝して、天と地とその下において誰も逆らうことができない主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
先週のお話を覚えてるでしょうか。先週は誰かのお話でしたけれども、
ヨナ書、
ヨナ書です。よくですね、ヨブと間違える人がいるんですよ。ヨなんとかっていう2文字のヨで始まる人は苦難とつぶやきが多いのでよく間違えるんですけども、ヨナは魚に飲み込まれた人です。で、まあ、激の悪い預言者ということに、まあ、しちゃったんですけども、でも彼はとても有能な預言者でした。で、先週は魚に飲み込まれて、でそれから魚の中で悔い改めて3日後に陸地に吐き出されたというところまで行きました。今日はその続きです。再びですね、神様からヨナに言葉がありました。あの大きな町ニネベに行って、そして私の用意する言葉を語りなさいと、そういうふうに神様から言われました。ヨナはですね、今度は逃げずにちゃんと神様の言う通りにすぐに立って入っていって出ていって、そして神様の伝える言葉を伝えました。でですね、ヨナはどういうふうにそのニネベの人たちに言ったか、こういうふうに叫んだんです。あと40日もすればニネベの町は滅びる。 たったこれだけなんですよ。ヨガの説教というのはたったこれだけなんです。で、このニネベの人たちは、それを聞いてどうなったでしょうね。まあ、ヒントは冒頭で お読みしました聖書の箇所です。ヨナはニネベのところで説教して、ニネベの人たちはどうしたですか。
みんな主の前で悔い改めた。
そうです、悔い改めたんです。ヨナのそのたったのをですね、あと40日すればニネベは、ニネベの都は滅びるという言葉、たったそれだけで、なんとニネベの人たち12万人、上は王様から下は奴隷、はたまたなんとですね、家畜とか牛とか犬とかそういう動物に至るまで悔い改めたそうです。すごいですね。王様がですね、そのヨナの言葉を聞いて、その王座から立って、こんなことしちゃいられないで、王服を脱いで荒布をまとって、そして布告を出したんです。ニネベの住人は皆断食をして神の前に悔い改めよ、もう人間も動物も服を脱いで荒布をまとって断食をして悔い改めなければならない、家畜も草を這んではならないと書いてあるんですよ、ヨナ書には、ね、動物も悔い改めたんですかね。まあ、この教会にはあのワンちゃん、服を着たワンちゃんを飼ってるとこありますけど、ワンちゃんが服を着たのはここが初めてなんでしょうかね。荒布をまとわせたんですよ、動物に。で悔い改めたんです。なんかよくわからないですけども、とにかくそれでですね、このニネベの町は悔い改めたんです、神の御前に。ちょっと面白いですけれども、でも神様はその外見の良さ、外見の悪さ、なんだ動物に荒布をなんとまとわせて滅ぼせってやるんじゃなく、その悔い改めた心を神様はご覧になって、よしとして、そしてその災いをとどめられたんです。不思議ですね。なんでこれだけで悔い改めるんでしょうね。まあ多分なんですけども、ヨナは神様と喧嘩をしました。でそれでつぶやいて、結局ヨナは海の中に投げ込まれて魚に飲み込まれ、でもヨナは3日後によみがえったんです。蘇ったっていうか、陸地に吐き出されて、そして、ニネベに行ったんです。もしかしたらですね、その船の上でヨナが荒波に飲み込まれ、魚に飲み込まれてるのを見て、しかもそれ、その途端嵐が止んだのをあらゆる船の人々が見て、それを人々に告げ知らせたのかもしれません。あのヨナという男の神様すごいぞ、魚が飲み込んだんだぞ、でしかも俺たちがはっきりと魚を飲み込まれるのを 見た、あのヨナがなんと生きてるぞって、ね、荒波も止んで魚に飲み込まれたのに生きている、あのヨナが言ってる言葉、あと40日もすれば神様が滅ぼすっていう、ね、そういう言葉だったから、だからもしかしたらニネベの人たちはたったその生き証人であるヨナの言葉だけで悔い改めたのかもしれません。今の時代ですね、生き証人はどなたでしょうか。皆さん一人一人が神様が生きて働かれておられるということの生き証人です。
アーメン。
皆さん信じる者のうちにですね、神様イエス・キリストにあって大いなる力が臨むんです。このイエス・キリストの名前によって悲惨だった人生が作り変えられて、そういう人々は見て神がいるんじゃないかって思うんですよ、ね、人生180度変わった人いっぱいいますね。手挙げてますね。私もそうですね。イエス様の名前によって病が癒された人もいます。
アーメン。
この間来ましたね。またこれからも私たちはいつでもイエス・キリストの名前によって病を、追い出したいと思います。悪霊は追い出します。そのようにして人生がきっぱりと変わった人たち、死んだはずなのによみがえった、惨め惨憺だったはずなのに作り変えられて素敵な人生へと変えられた、そういう人たちが生き証人で、そういう人たちがヨナのように悔い改めの説教をするならば、世の中はそれを見て 改心するんです。悔い改めて誠の神様を信じるようになるんです。でですね、その世の説教でニネベの町の人々は悔い改めて、その40日後に裁きが起こるというその裁きを免れたんです。40日経っても滅びない、あれ41日目も、あ、俺たち無事だっていう風になったんです、ね、ヨナのその説教は大成功ですね。神様の御前には。でそれを見てヨナはどうしたでしょうか。なんとですね、ヨナそれを見て怒ったんです怒ってですね、で、怒る必要ないんですけども、そのヨナがそのニネベの人たちが悔い改めたのを見て怒って、もうこんなの嫌だ、俺は死にたい、神様は俺の命を取ってくれってまたね叫んだんですよ。どういうことでしょうね。ねヨナがそこまでしてニネベの町を嫌ったのは理由があるんです。それはまたですね後で、言いますのでよく聞いていてください。とにかくヨナはですね、怒りました。でそれでそのニネベの町をちょっと離れて、もし裁きの炎がニネベの町に下っても害が及ばない程度に離れてですね、そこに小屋を作ってそのニネベの町が滅びるかどうか見るんです。でそう、遠くにその仮の小屋を建ててですね、でそれで、その町が滅ぼされるの、今日滅ぼされるかな、今日が下るかな、じーってですね遠くからその町の状態を眺めていたんです。神様はヨナをどうしたでしょうね。ヨナの命を取ったでしょうか。ヨナの言葉通り、私のヨナが俺の命を取ってくれって言ったその言葉通り命を取ったかというと、神様そうではないんです。違います。そうそうそうそう、悔い改めに戻そうとするんです。神様はですね、ヨナの機嫌を、ヨナを怒りから救い出すためにって書かれてるんですよ。ヨナをその怒りから救い出すために、一本の木に命じて、トウゴマというですね非常に成長が早い木ですね、ひまし油の原料になる木です。でそれを生えさせて、でヨナの上に日陰にするように、生えさせたんですよ。でヨナはですねそのトウゴマの木をとても喜びました。なぜならその木が木陰になってその暑い日差しから守ってくれるから。そうそうそう、そうです。日陰が作られたんですよ。でところがですね、その翌早朝、一匹の虫に神様は命じました。おい虫、お前あの東郷の木に行ってその木を噛め。で神様はその木、虫に命じて、その虫はトウゴマの木を噛んだんです。そしたらその木はたちまち枯れちゃった。そう。でその翌朝ですね、日が昇って、で、ヨナが見るとなんとその木は枯れております。もう日陰にはなってくれません。でそれで神様ですね、今度東風に命じて、おいお前あのヨナに吹きつけてヨナを熱くさせろって。でヨナをその熱い風が吹きつけたんです、東からの風に。でそれでヨナはですね、さらに日差しが昇って太陽が照って東風が吹かれて影もない。でヨナはですねもう弱り果てて、もう俺は死んだ方がマシだというふうに言うんです。で神様はですね、お前はそこまでして怒るのは正しいことかって。でヨナは当然じゃないですか、私がここまで怒るのは当然です主張するんですね。で神様はこういうふうにヨナに言ったんです。あなたは自分で骨折らず育てもせず、一夜で生え一夜で滅びたこのトウゴマを惜しんでいる。まして私はこの大きな町ニネベを惜しまないで入れようか。そこには右も左もわきまえない12万人以上の人間と数多くの家畜とがいるではないか。 神様はですね、ニネベを惜しまれるんです。たとえどんな邪悪で堕落した12万人以上の人たちであっても、神様は憐れみを与えたいんです。神様はニネベだけでなく、全世界のそういう右も左もわきまえない人たち、この日本の国もそうです、右も左もわきまえもない人たちを単に一掃して滅ぼすんじゃないんです。惜しまれるんです。ヨナはトウゴマの木を惜しみました。自分のために日陰を作ってくれた。このトウゴマ、別にヨナがその木を育てたわけじゃないですよ。種植えたわけでも水やったわけでもない。でも勝手に生えてきた。でたまたま生えてきたそのトウゴマの木が私によくしてくれた。だからこのトウゴマの木は愛しいってような思ったんですね。でも枯れちゃった。神様はそのヨナにそのようにして人生、神様のその身思い、人生とはこういうものだよ、神様の御心はこういうものだよっていうことを伝えるために、世の中のあらゆるものを駆使して用いて命令をして、そして御心を伝えられるんです。神様はですね、皆さん一人一人を生徒として扱っておられ、そして皆さん一人一人を整えて御心は何かを示されるために、あらゆるものを用いて教えられます。神様このヨナ書だけでもいろいろなもの被造物に命じました。まず海を荒波にしたり、魚に命じてとか、虫に命じたり、トウゴマに命じたり、そうした自然のものをいろいろ命じます。神様、皆さん一人一人のために自然に命じて、虫に命じて、いろいろ教えてくださるんですよ。神様とにかく恵み深く憐れみ深いお方です。で、さっきの、理由です。なんでヨナがここまでニネベの町を憎んだんでしょうか。これですね、ヨナのこの時代背景を、見れば幾分わかるかと思います。ヨナはですね、このヨナ書の他にも、第二列王記の方にも出てくるんですが、ヨナはちょうどヤロブアム2世という王の時代、北イスラエル王国で活躍した預言者です。ちょっとその箇所、第二列王記の方を、開いてみます。第二列王記の14章の23節から27節までお読みします。ユダの王ヨアシの子アマツヤの第15年に、イスラエルの王ヨアシの子ヤロブアムが王となり、サマリアで41年間王であった。彼は主の目の前で悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムのすべての罪をやめなかった。彼はレボハマテからアラバの海までイスラエルの領土を回復した。それはイスラエルの神主がそのしもべガテフェルノでの預言者アミタイの子ヨナを通して仰せられた言葉の通りであった。主がイスラエルの悩みが非常に激しいのを見られたからである。そこには奴隷も自由の者もいなくなり、イスラエルを助ける者もいなかった。主はイスラエルの名を天の下から消し去ろうとは言っておられなかった。それでヨアシュの子ヤロブアムによって彼らを救われたのである。このヤロブアムという王は、悪い王様で、民衆を神様から引き離させて、そして偶像礼拝を強いました。そんな悪い 王様のご時世なのに、神様はなんとこのヨナを通してですね、予言させたんです。ヨナはどういう予言をしたかというと、このヤロブアムの王は、それまで、ですね、このニネベの町の何でしたっけ、国アッシリア、アッシリアですね、アッシリアの首都がニネベです。そのアッシリア王国によってイスラエルは分取られました。いろんな領土が攻め立てられて、それで、占領地にされてしまったんですけども、このヤロブアムの時にそのアッシリアに対抗して領地を分取り返したんですよ。普通ですね、 悪い王様の時は分取られ投資なんですけど、なぜかこのヨナを通してイスラエルは領土を分取り返したんです。それはなぜでしょうかね。憐れみです。書いてあります。主がイスラエルの悩みが非常に激しいのを見られたから。でそこには奴隷も自由人も亡くなり、イスラエルを助ける者もいなかった。そこまでですね、イスラエルの悩みは激しく、自分自身の罪によって打たれ同士になって、そしてコテンパンにやっつけられ、領土も分取られ、強いやつにアッシリアに蹂躙され、それを神は憐れんだんです。だからそれを憐れむために、神様はあえてその領土を取り戻させたんです。これがですね、紀元前の約750年ぐらいの出来事です。でそれでイスラエルはその神様が託してくださったチャンスにすがって悔い改めたか、悔い改めなかったんです。世界史を取っている方はご存知の通り、北イスラエル王国はアッシリアによって滅ぼされます。紀元前721年ですね、721年に北イスラエル王国は滅ぼされてしまいます。誰に？アッシリア。アッシリアの首都がニネベ。要するにヨナがですね、ニネベの町に宣教していきました。ニネベの町はヨナの説教によって悔い改めて滅びを免れたんです。その30年後にイスラエルはニネベによって、アッシリアによって滅ぼされるんです。言ってみればですね、ヨナがこの悔い改めの説教をしに行かなければ、イスラエルの国はもしかしたら滅ぼされなかったんじゃないかって思うんですけども、違います。神様は悔い改める者を救われるんです。悔い改めない者は救うことができないんです。たとえ神の選びの民イスラエルであろうとも、悔い改めなければ悔い改めの機会は差し出されます。でもそれに応じなければ、その民は滅びざるを得ないんです。しかも何によってか、なんで神様わざわざ、ね、この異国のヨナがいわば救ったようなアッシリアによって滅びを与えたんでしょうか。神様はたとえ異邦人であっても、邪悪なものであっても、神のための敵であろうとも、悔い改める者には恵みと憐れみを施されるんです。たとえ神の民、選びの民イスラエルであろうとも、悔い改めなければ敵が来て滅ぼしてしまうんです。私たちは悔い改めに関してはことさら重要に、厳粛にそれを受け止めなければならないんです。もしですね、そのイスラエルが、選びの民が、神の愛され育まれたあのイスラエルが悔い改めていたなら、神様はそこまで悲しい思いをされなかったと思います。ヨナはですね、確かに怒りました。あんな町滅びてしまえばいい、なぜならイスラエルの領土をいっぱい分取った敵国じゃないか、あんなニネベの町なんか行きたくないって最初叫びました。そしてニネベが悔い改めて滅びから免れたら怒りました。こんなの不当だ。神様はイスラエルのことをどれほど悔い改めよって叫ばれたことでしょうか。預言者はいくつも何人もイスラエルに送られたんですけども、しかしイスラエルは悔い改めなかった。それで紀元前721年にアッシリアによって滅ぼされてしまったんです。神様は悔い改めない選びの民ではなく、悔い改める異邦人の民の方をむしろ救われるんです。ニネベがですね、いかに堕落してあったとしても、いかに邪悪であったとしても、12万人以上の右も左もわきまえないその人たちや、また無数の家畜たちを神様は惜しまれます。同じようにこの 日本という国も神様は惜しまれるはずです。
アーメン。
1億2000万の右も左もわきまえないこの日本の人たち、また無数の家畜たち、今汚染されている食物たちを神様は何で憐れまないでしょうか。どうして私たちはこの国から離れて、そして滅びるかなって言って遠くからじっと第三者的に眺めていることができるでしょうか。あのニネベの町はこのヨナのたった一言のシンプルな説教によって、説教とも言えないほど単に40日後に滅びるという、それだけで悔い改めたんです。もしかしたら日本も悔い改めるかもしれませんね。何か大いなるヨナのような印が起きれば、今の時代ヨナの印が与えられています。ヨナの印とは死んで3日目によみがえる、すなわちイエス・キリストの印です。私たちは悔い改めと死と十字架と3日目の復活、それによって新たにされました。皆さん一人一人がそのヨナのような証人です。この国の証人に十分なることができます。その方法は分かりません。どういうふうにかは分からないんですけど、しかし神様に信頼して歩み続ければ神様はこのヨナのようにあそこに行きなさいと示されることがあります。もしかしたらその示しは私たちにとって心地よいものではないかもしれませんけれども、でもそれに従って歩むならば神様は大いなることをしてこの日本の国にしてくださるかもしれません。もし嫌だからって言ってこの憐れみのチャンスを伝えることから逃げるんであれば、きっとヨナに嵐と魚が待っていたように、私たちも嵐やまた魚が口を開けて待っていることでしょう。もしこの国が滅びることを期待して遠くに仮の小屋を作って、そしてじっと眺めているんだったら、神様そのものの遠駒を枯らします。そのものに焼けつく東風と太陽に命じて死ぬほどの怒りのうちにのたうち回ることになります。そのようになってはならないです。神様からの示しがあれば出て行って、このヨナが悔い改めのメッセージをしたように、私たちも悔い改めのメッセージをするべきです。ヨナという名前にはですね、これヘブライ語の名前にはだいたい意味があるんですけど、ヨナという名前にも意味があります。ヨナという名前には鳩という意味があります。鳥の鳩。鳩はどういう動物でしょうかね。ノアに平和と裁きの終了を告げ知らせました。ノアもニネベの町に平和と裁きの終了を伝えるものという、本来そういう名前があるんですよ。今の時代ですね、皆さんが平和と裁きの終わりを告げ知らせる、すなわち福音です。福音は裁きの終了、罪からの勝利、死からの勝利、平和の告げ知らせ、それが福音です。今の時代皆さんがヨナです。今の時代皆さんが平和を述べ伝えるものです。どうかその主の平和を告げ知らせる器として豊かに用いられる皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福します。
アーメン。
ではこれからお祈りの時間に入りますけれども、どうか皆さん一人一人がこの平和の福音の使者として用いられるように、またこの国が滅びから免れるようにということをこれからそれぞれでお祈りしてください。で最後に河合様にお祈りを締めてください。
愛する天のお父様、本当に心裏腹汚すぎて自分でも吐き気がするような、そういう趣が私たち一人一人のそれぞれの中にあることを、今日御書の御言葉を通して私たちに教えてくださったことを心から感謝いたします。まさにそうです。私たちは今日会って明日枯れてしまうかもしれない、たったの道後間の木であっても、自分の必要を満たしてくれるものに対しては惜しんで惜しんで惜しみっぱなしですけれど、誰かの父であり誰かの母であり誰かの大切な子供であり、人に対しては自分に合う合わないという基準だけで、その人の身に降りかかる不幸や痛みを見たときに、私たちの心は密かに喜び、その痛みを感じない私たちでありました。イエスよ、人がどんなに悪どい人であるとしても、その人にもその人の命を愛しむ母がおり、父がおり、その人がいなくなったら泣くしかない子供たちがいます。自分に合う合わない、自分にこうしたああしたということで彼らを惜しむ心をきっぱりと捨てる私たちではなく、彼らの命を救うために天から彼らを目指して来てくださったイエス・キリストを思い起こして、そしてまだ彼ら一人がいなくなったことによって涙する母や父を思い出して、彼一人がいなくなったことによって嘆き悲しみ涙しなければならない子供や兄弟たちを思い起こして、私たちにも彼らを受け入れて彼らのために祈れる一筋のイエス・キリストの愛を与えてください。主よ、今日ヨナ書を通して私たちに与えてくださったこの戒めは、まさに今の時代を生きている私たちが抱えている 問題であり課題であり、主イエスキリストを信じる信仰によって、許された愛によって私たちも実践しなければならない。許し和解でもあります。主に敵対しているすべての全世界の人々のために、私たちが祈ることができますように。トーゴモアを惜しむ心を下ろして、主よ、命を惜しむ心で、東風よりもっと熱いあなたの愛の風に打たれて、世界を抱いて、世界を抱きしめて、周りにいる右も左もわきまえない人々を抱きしめて、ただ憐れみをあなたに求めつつ祈り申すことができますように。主よ、ヨナではなく誠のヨナである、主イエスキリストの愛憐れみ育みの道に私たちを歩ませてください。キリストの皆と命と血潮はまず先に私たちに与えられて、40日もすればニネベが滅びるとヨナが伝えた孤独、私たちももう幾日もすればあなたというニネベが滅びると、キリストの皆と命と血潮で伝えることができますように。私たちの伝えるすべての言葉を聞いて、ニヌベの王様から家畜に至るまで、アランノをまどって主の前で悔い改めた働きが私たちを通してこの地上に持たされますように。それぞれに与えられているニヌベを本当にまんべんなく祈りと賛美で歩き、布告をすることにより多くのものをあなたに帰すことができますように。イエスよ、私たちを助けてください。主が私たちを用いて多くのニヌベたちを憐れみ救ってくださることを心から感謝して、天と地とその下に置いて誰も逆らうことができない、ニヌベのような私とニヌベのような私たちの隣人を救ってくださる主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
主の祈りです。主の祈り。天に埋まします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。我に兄弟たち喜びなさい、完全なものになりなさい、慰めを受けなさい、一つ心になりなさい、平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちが あなた方によろしくとのことです。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。アーメン。礼拝を務めいたします。